Kumbabwa.
Good evening.
Thank you for coming back tonight.
皆さん、こんばんは。お集まりいただいてありがとうございます。
We have an exciting topic this evening.
今夜も本当に、興味深い、トピックについてお話ししたいと思います。
And I'm glad that you're here, but the most important topic is tomorrow night, so you have to come back.
今夜皆さんお越しくださってありがたいですが、明日の、お話が一番大事なお話ですね。皆さんぜひ明日も来てください。
And now for the subject tonight, why trust the Bible?
それでは早速、今日の題の方に入っていきます。聖書を信頼する理由というタイトルです。
The Bible remains the most popular book in the world.
聖書は今でもその世界で一番人気のある本と言っても過言でないと思います。
It is the bestseller book by far. The second book is very far behind the Bible.
世界で最も売れている本、ベストセラーですね。その次に売れている本よりももうはるかに多く数が売れています。
It is translated into thousands of languages.
何千という、違う言葉に翻訳されている本です。
The Bible, because it's translated to so many languages, it reaches about 90% of the entire world population.
もうほとんどの国の言葉に翻訳されているので、世界の 90% もの人たちがそれを読むことができます。
A famous scholar by the name of Bernard Ram, wrote something very interesting about the attacks people make on the Bible.
バーナード・ラムさんという有名な学者がその聖書にこう加えられ続けてきたその攻撃ということについて面白いことを言っています。
He said a thousand times over, the death knell the Bible had been sounded, the funeral procession formed, the inscription cut on the tombstone, and committal read. But somehow, the corpse never stays put.
ラムさんの言葉ですね。何千回も聖書の終わりを告ぐる弔いの鐘は鳴らされ、葬列が作られ、名が墓石に刻まれた。そして納棺の言葉が読み上げられてきた。しかし、なぜだか死体がその場に留まることはない。
No other book has been so chopped, knifed, sifted, scrutinized, and vilified. What book on philosophy, or religion, or psychology, or belles lettres,or classical or modern times has been subject to such mass attack as the Bible.
他のいかなる本もこれほどぶつ切りにされ、刺され、ふるいにかけられ、徹底的に調べ上げられ、抽象されてきたものはない。古典、あるいは現代の哲学、宗教、心理学、微分学の本で聖書ほど大規模な攻撃を受けたものはない。
With such venom,And skepticism, with such thoroughness and erudition upon chapter, line, and tenet, the Bible still loved by millions and studied by millions.
これほどの激しい憎しみと疑いを持って徹底的に、そして学術的に全ての章、文、教えに対して受けているものがあるだろうか。聖書はなおもう何百人もの人々から愛され、また何百人もの人々によって研究されている。
It is a very unusual phenomenon in the history of literature that a single book has been so attacked for so consistently throughout history.
これはもう文学の歴史全体を通じて、本当に、聖書にしかこう当てはまらないことです。
Buddhist writings are not attacked. Hindu writings are not attacked.
仏教にもヒンドゥー教にもその聖典と呼ばれるものがありますが、これほどの攻撃を受けてきたものはありません。
Muslim writings are not attacked.
イスラム教の文書も同様です。
Now think about it. Why would this book be attacked?
ではなぜこの聖書はこれほどまで攻撃を受け続けてきた歴史があるのか。
Either it is a very, very bad book.Or it is a very, very good book that very, very bad people want to get rid of.
考えられるのはこの聖書が本当に悪い本であるか、それともとっても素晴らしい本で悪い人たちがこの本をこう、覗いてしまおうとしているのか、どちらかだと思います。
So this book is not just another religious book.
なのでこれはまあ他の宗教的な文学と並べられるただ、普通の宗教の本っていうわけでもないわけです。
How did we get the Bible?
では聖書はどのようにできたんでしょうか。
How did we end up with 66 books inside the Bible?
私たち手元にすることができる本には、聖書に66個の書簡がありますが、どうして、どのようにしてこの聖書が出来上がったのでしょうか。
The Bible was written by about 40 different authors over a period of about 1600 years.
はい、聖書っていうのは1600年もの間をかけて40人以上の著者によって書かれた本です。
So it was not a book that was written over a few months.
なので、こう数ヶ月の間に書き上げられたような本ではないわけです。
The astonishing thing is that somebody who was writing 800 years after another writer said the same things that the first writer. They never disagreed.
さらに驚くべきことは、ある人よりも800年後に書いた本があったとしても、その2つの本が言っていることの内容は、まあ、一貫性がある、一致しているということです。
Even though they never knew each other,Even though they may have come from different countries.
もちろん彼らがお互いのことを知っていたことはありませんし、別々のその国から、の出身だということもあります。
The Bible is really, divided into three categories.
聖書はですね、旧約聖書ですね、は3つの部分に分けられると言われます。
The first category is called the Torah in Hebrew, which means the law or instruction.
旧約聖書の一つ目の箇所はトーラ、律法と呼ばれる部分です。
The second category is Nevi'im, which means prophets.
二つ目の種類はネイビームと呼ばれる預言者と訳される。
That means the books written by the prophets.
預言者によって書かれた本という意味ですね。
And the third category is Ketuvim, which means it's a general term which means the writings in general.
そして3つ目のカテゴリーはケトゥビーム。これはもともとその、まあ、書物っていうすごくざっくりした言葉ですか。
Jesus himself recognized the three categories and he mentioned them in the Bible itself.
旧約聖書はこの3つの部分に分けられるということを、まあ、イエス様ご自身も言及しています。
Listen to what he said in Luke 24.
ルカによる福音書24章を見てみましょう。
Then he said to them, These are the words which I spoke to you while I was still with youThat all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets, that's the second category, and the Psalms concerning me.
イエスは言われた。私についてモーセの律法と預言者の書と詩篇に書いてある事柄は必ず全て実現する。さっき出てきた3つのカテゴリーです。
The Psalms belong to that third category, which is the category of the writings.
詩編というのは3つ目のそのケトゥビームというカテゴリーの中に入っている
本です。 Here are the various books in the Bible under each of the categories.
聖書の旧約聖書の本を分けてみるとこのようになります。
The first five books that you see on the left are the books of Moses, the ones that Moses wrote, and that is the Torah.
旧約聖書の最初の5つの本がトーラと呼ばれる箇所ですね。
The second section is where you see some of the major prophets like Isaiah and Jeremiah and Daniel.
そして2つ目のネイビームは、まあ、聖書の中の主要な預言者によって書かれた本、イザヤとかエレミアとかそういう本があります。
You also see listed at the bottom all the minor prophets, which are the last 12 books in the Old Testament.
そして一番下に小預言者とありますが、旧約聖書の終わりの方に載っている、すごい短い預言者の本のことですね。
And you see a few historical books at the top of the list,Which evidently were written by the prophets.
そして上の方にある本のいくつかは、イスラエルの歴史について書いた本ですけども、それも、まあ、預言者によって書かれたということで、このネイビームの中に入っています。
And in the last category, you see what is known as the wisdom literature.
そして3つ目のケトゥビームの中には、一般に知恵の書と言われるような、カテゴリーの本が入っています。
A number of those books were written in poetry as poems.
この、ケトゥビームの多くの本は詩の形式で書かれている本があります
。The book of Psalms is a book of poem.
詩編はもちろんその名の通り詩が、たくさん
Proverbs is written in that style.
箴言もそのような詩的な、文体で書かれています。
Even the book of Job is written that way.
呼ぶ記もそのような、スタイルです。
Now, how do we get the Old Testament? What Jesus referred to, these three categories,Belong to the Old Testament.
この先ほどイエス・キリストが語っていた3つの本というのは旧約聖書の中に全部入っています。
Obviously, the Bible that Jesus knew was the Old Testament because the New Testament was not written yet.
なのでイエス・キリストの時代にあった聖書というのは、まあ、旧約聖書のことなわけですね。新約聖書はまだ書かれていません。
How did we get the Old Testament?
じゃあこの旧約聖書がその形になるまでどのように出来上がったのでしょうか。
By the time Jesus came to this world, the Old Testament canon had been closed. In other words, it had been determined how many books would make up that Old Testament.
キリストの時代にはすでにこの旧約聖書の聖典は39巻ということでもう完結していた、固まっていたということが分かっています。
39 books had been accepted as books that God had inspired on the prophets.
つまり神様の霊感によって書かれた聖書と認められている本が39冊あったということですね。
When you analyze the writings in the saints in the New Testament, you find that they quote from about 80% of the Old Testament.
新約聖書の中で、キリストとその弟子たちは、旧約聖書の本の 80% から直接引用しています。
A Greek translation of the Old Testament was finished about a century and a half before Christ came to this world.
そして旧約聖書のギリシャ語の翻訳である七十二訳聖書というものが紀元前150年には出来上がっていました。
We still have that Septuagint, that Greek translation.
セプトゥアギンタとか言われる、まあ、その72訳のギリシャ語の聖書は今でもこう残っています。
So for the early Christians that only that were familiar, that spoke Greek better than Hebrew,They read this book, this translation.
なので当時のユダヤ人でヘブル語よりもギリシャ語の方が得意だっていう人たちはそっちの72訳の聖書の方を読んでいたということです。
And that translation included the 39 books. That was 150 years before Christ.
そしてその72訳聖書も先ほど言った39の本が含まれていた。これキリストが生まれる150年前のことです。
After the destruction of Jerusalem in the year 70, some Jews undertook the work of copying, making copies of the Old Testament.
西暦70年頃にそのエルサレムの神殿がこうローマによって破壊される事件がありましたが、その頃からタルムードというユダヤ人の学者が、旧約聖書の複写コピーですね、に取り組み始めました。
Because obviously, all of Jerusalem had been destroyed, the temple had been destroyed,And they were afraid that the Bible would disappear.
エルサレムも、神殿も完全に破壊されてしまって、この聖書がなくなってしまうのではないかと彼らが恐れたためです。
Because they considered this to be such a sacred work, they were very, very careful copying the Bible.
彼らは聖書を特別な神聖な本だというふうに考えていましたので、それを複写する、コピーするときにも、すごく、神経を使いました。
If they found one error in one page, they would destroy the whole thing.
彼らがその聖書を書き写すその写本というものですね。1ページの中に1つでも誤りがあれば、その写本をすべて破棄してしまう。それほど厳しくや
っ。Or they may give it to a school for children to learn from, but they did not consider that to be a valid copy.
あるいは、まあ、学校の方に教材としてこう送られることもありましたが、まあ、その聖書のこう正式なコピーというのにはというふうには見なされなかったわけです。
Centuries later, another group of Jews began another process of copying the Bible.
その数世紀後になりますが、また別の学者の人たちが旧約聖書の、複写コピーに関わり始めました。
The reason they did that is because many Jews were losing the ability to pronounce Hebrew, and so they wanted to have new copies with accents and with helps on how to pronounce the words, the Hebrew words.
なぜこの運動が始まったかというと、この時代には、すでにユダヤ人の中でもヘブライ語をきちんとこう読めない、発音できない人たちが増えていたので、まあそのヘブライ語っていうのは母音が書いてあるんですね。なので母音を付け足した、コピーを作らないとっていうことで、始めました。
They also had very strict rules about copying the Old Testament.
それをやっていたのがマソラ学者と呼ばれる人たちですけども、彼らも非常に厳格な規則に従って、
For example, they would count the words and the letters for each book.
例えばですね、その各本の単語と文字数を数えて、
And so they had to have the exact amount for, you know, in every copy for that particular book.
なのでその、ある本の、まあ、その文字数と単語数を完全に完璧にこう把握するわけですね。
They would calculate which was the middle letter of a sentence, the middle word of a sentence, and they had to be consistently the same for every copy.
そしてその本のちょうど真ん中の単語は何か、あるいはちょうど真ん中に来る文字は何かっていうのをこう一つ一つ覚えて、それが確実に間違わないようにっていうふうにこうしていたわけです。
And if they found one mistake, they would destroy that copy.
その中でほんの、一つの間違いでもあれば、その写本全体をこう破棄する。それほど厳しく、この写してい
た。Because they wanted to make sure there were no mistakes in the copies.
なぜならこの聖書をこうコピーする、写し、書き写す段階で間違いを絶対に犯したくなかったわけです。
The translations we have today basically come from copies the Masoretes did in those years.Centuries ago.
今日私たちが手にすることができる旧約聖書の、まあ、ほとんどがこのマソラ本文、マソラ学者たちがコピーしたその写本に従って翻訳されています。
Now, in 1947, a great archaeological discovery was made.
1947年に、まあ、聖書考古学最大とも言われるある発見がありました。
They discovered scrolls that included Bible books.near the Dead Sea.
学者たちがですね、死海という場所のすぐ近くの洞窟で、旧約聖書全体を含む、ですね、死海写本と言われるものを発見しました。
They found over 400,000 fragments or pieces or entire books, including much of the Old Testament.
でその見つかったもの全部合わせてみると実に40万 も超えるその写本の数々が見つかったわけです。
Those copies had been done 200 years before Christ.
調べてみるとその写本が書かれた年代というのが実はイエス・キリストが生まれる200年ぐらい前のものだということが分かりました。
So they are 2,200 years old.
なので2200年前に書かれたそういう写本だったわけです。
Now remember, the last Old Testament copies we had were from about the year 800 of the Common Era.
先ほど話した私たちが持っている最古の一番古い写本というのはマソラ本でしたけども、それは800年ぐらい、紀元800年ぐらいに書かれたものでした。
And now in 1947, they find another set of copies 1,000 years older.Than the ones we have.
しかし1947年のその死海写本の発見で今まで一番古いと思われていた写本よりも実に1000年以上前に書かれた写本が見つかったわけです。
Obviously, everyone was interested in seeing what the difference between the two sets of copies are.
ここで、学者たちが興味を持ったのはその1000年前に書かれたものと800年に書かれたもので内容に違いがあるかということでした。
In literature, when a copy is 1,000 years apart, you can expect major, profound changes over that time, that length of time.
これ古代の文章においては、この空白の期間が1000年も空いてしまうと、まあ、その間に多くの間違いがあったり、内容が変わってしまったりということはよくあることなんです。
But the astonishing thing is that this is the only book that had no significant changes.
しかし実際に分かったことは驚くべきことに内容において重大な誤りっていうのがほんの一つも見つからなかったということでした。
Now, there have been other books that some people wanted to include as part of the Bible.
さらにこの旧約聖書の聖典と呼ばれるものの他にもいくつか他の書簡があります。
They're called Apocrypha and Pseudepigrapha, which means hidden books or false writings.
それが聖書の外典とか偽典とか呼ばれるものですね。意味的には隠された場合は偽の文という意味ですけども。
These are some of the books that belong to the Apocrypha and some of the books that belong to the Pseudepigrapha.
旧約聖書の聖典に含まれない本で外典、偽典と呼ばれるものに、まあ、このようなものがあります。
If you look at them, they sound like the books in the Bible.
これ見てみると内容すごく聖書の他の本にも似ています。
And in some cases, they use names that are already in the Bible, like Solomon, or like Baruch, or like Enoch.
さらにタイトルを見てみても聖書の中に登場する人物の名前が出てきたりしますね。ソロモンだったり、エノクだったり。
But they were considered false writings.
ですがこれはその偽名を使った文書だというふうに考えられています。
And one of the reasons they were considered false writings is because of the names of the books.
そのように考えられている理由は実はこの、そのタイトルにそのような名前が付けられているからなんです。
Because the author tried to use a name that was well known and accepted so that they would accept his writings as valid.
なのでこういう本を書いた人たちの多くはそういう誰もが知っているような人の名前をタイトルに付けることで、まあ、この本をみんなに受け入れてほしいというふうに考えたわけですね。
After the time of the apostles,Others books surfaced that some people wanted to include in the New Testament.
人たち、その最初の教会の時代が終わった後で、新約聖書の方にも加えられるべく浮上してきた本というものがあります。
Some of them are listed here.
このようなものですね。
For example, the Gospel of Peter or the Gospel of Thomas.
ペテロ行伝、トマスによる福音書。
Now, Peter was one of the most famous.Persons in the New Testament.
はい、ここでもペトロっていうのは本当に新約聖書の中で一番有名な、人物の一人ですね。
Thomas was one of the disciples of Jesus.
トマスもキリストの弟子の一人でした。
But that was the name that the false writer used in order, in hopes to be accepted, for his writings to be accepted.
しかしこれらもまた、そのあるトマスではない人がトマスの名前を使って本を書くことによってこれを受け入れてほしい。
I have read some of the contents of some of these books.
このような本の中身を読んだことありますが、
and they don't sound anything like the Bible.
すごく内容が新約聖書とかなり異なるような内容になっています。
They usually carry on strange ideas, and there is a lot of miracle working that is superfluous, that is meaningless.
すごく変わった内容が書いてあったり、あるいは、ちょっとおかしいなっていうような奇跡の物語がたくさん載っていたりします。
And why does this happen?
なぜこのようなことが起こったんでしょうか。このような
Well, I think there's a simple answer to that.
簡単に答えられないかもしれませんが。
The Bible is God's word.
聖書というのは神の言葉と考えられます。
Is what the God of heaven have left for human beings to read.And understand him. This is how we understand God.
そして聖書を読むことを通して神様のことを理解してほしいというふうに神様を持っておられます。
So it is extremely important to know to have a true copy of what God has said.
なので神様が実際に語ったこと、実際に与えてくれたメッセージというものを正確にコピーしていく必要があります。
So you can expect God's enemy to try to confuse the issue by bringing other books that are trying to make it into the canon, into the Bible.
だとするならば、神様の敵が、こういうような偽の本をこう送り込むことによって内容を混乱させるような働きをすると考えてもおかしくありません。
Because those other books do not reveal God, and so it would lead people to confusion.
なぜならこれらの偽典と呼ばれる本は神様について証しをするというよりも神様についての混乱した考えを与えるような内容になっているからです。
But the writing sounds religious.
ですがその本を見てみるとすごく宗教的な本に見えます。
The exception is the content is not true.
しかしその内容は信頼できるものではありません。
Now, how did we get the New Testament?
旧約聖書の話しましたので、新約聖書がどのようにできたか。
What we know about the Old Testament is that by 150, 200 years before Christ, the Old Testament was accepted. The 39 books were accepted.
先ほどの話で分かったことは、キリストが生まれる200年前にはすでに旧約聖書というものが出来上がっていた、認められていたということです。
They were accepted by the people of God, the only people who really knew the God of heaven at that time, which was Israel.
なのでイスラエルの神様を信じていた人々の間でこの聖書というものが認められていた、受け入れられていたということです。
Now, the story of the New Testament is slightly different.
新約聖書がどのように出来上がったかという話は少し違っています。
Shortly after the apostles died, you know, the disciples of Jesus, early church leaders began quoting from New Testament books that many considered inspired.
使徒たち、キリストの弟子たちのことですね、が死んだ後間もなく、初代の初めの教会の教父たちは、まあ、霊感を受けて書かれたと考えられる書物から引用を、始めるようになります。
If you go to those historical books today, you could reconstruct the entire New Testament simply by the quotes from those historical books.
そのような恐怖と呼ばれる人たちが書いた手紙だとか文章を見てみると、その中でこう引用されている言葉だけを引っ張り出して、新約聖書のほとんどの部分を再構築することができることです。
However, by the second century, some people began to challenge, the inspiration of some of those books.
しかし2世紀ですね、これマルキオンと呼ばれる人が霊感を受けて書かれたと思われていた新約聖書の、信憑性についてこう疑問を投げかけるような事件がありました。
So it became necessary to try to decide which books really come from God and which books do not come from God.
なので、その時代の教会の人たちは、ではどの本が本当に神様の霊感によって書かれて、どの本がそうでないのかっていうのをはっきりさせる必要が出てきたわけです。
The issue was not solved overnight. It took two, three centuries of discussions to sort it out.
そのような本の性質だとかいうことについての議論っていうものは、まあ、250年にもわたったというふうに。
And much of it had to do with the quality of the book, the content of the book. Did it sound like the rest of what the Bible says?
その本の内容というのが、その他の聖書の言葉と一貫しているかどうか、一致しているかどうかということだったり。
Right now, we have 27 New Testament books in the Bible.
今日その新約聖書は27つの本が入っています。
22 of them were accepted early on and nobody had any doubts about it.
そのうちの22巻はもう本当に初期の時代から教会の中で正当なものとして受け入れられていました。
But 5 books were disputed. They were not sure if they were inspired by God or not.
しかしそのうちの5巻だけここに出ているものですね、がよく議論の的になるものでした。
And you see the names there. James, Jude, 2 Peter, 2 and 3 John.
ヤコブ、ユダ、ペテロ、ヨハネの手紙ですね。
By the end of the 4th century, there was a council where they finalizedthe canon of the New Testament, when they finalized the number of books in the New Testament.
そのような議論が続いて、4世紀の終わりに、このような、どれがじゃあ正当な聖書の本なのかということを決める教会会議が行われました。
Now, let me clarify something, because this is very important.
ここで一つのことをはっきりさせておきたいと思います。
This, the committees did not decide which books belonged to the canon or the Bible.
この会議でなされたことは、聖典にどの本が入るべきかというのを決定することではありませんでした。
The committee only recognized that these books were actually God inspired.
しかし実際にそこで行われたことは、もうすでに受け入れられたものが、これは本当に神様からのものだということを追認したということに過ぎなかったわけです。
There were other books that wanted to make their way into the Bible, so it becameimportant to officialize which books belong to the New Testament.
その他にいろんなこう偽の文書が現れて聖書の中に入り込もうとしていたところで、これが本当の正当な聖書だということを決める必要があったわけです。
We use the word canon for the official number of books in the Bible. The word canon means rule, a rule. That is a rule of practice.
正当に認められた本のことを聖典というふうに言ったりしますけども、英語でカノンというふうに言われます。これは基準とかいう意味です。
And the early church decided which books belong to the New Testament based on 5 characteristics.
そしてこの初期の教会は、聖典に残るための前提条件として5つの特徴を挙げました。
First of all, it had to have apostolic origin. In other words, it had to be written by one of the apostles.
まず一つは使徒的な起源。これは、つまりその本が、使徒、つまりキリストの弟子の誰かによって書かれたということです。
Secondly, it had to belong, the dating had to come from the time of the apostles.
そしてその文章は書かれた時期もその使徒たちが生きていた時代のものだということです。
Third, what was written in it had to coincide and fit with the rest of inspiration, with the rest of what God had given to the prophets.
そしてもう一つの義重はその本の内容が聖書全体の、教えと一貫している一致しているということです。
Fourth, they had to see that it was consistently accepted by the Christian churches for centuries. Have they accepted this book?
そして四つ目の基準は、その文書が教会の中で、長い間ずっと、初期の段階から受け入れられてきたかということです。
And the last characteristic they looked for had to do with the character of the book and the impact the book would have to the reader.
そして、5つ目の、基準というのはその本の、ま、内容が与えるであろう影響ということも考えられます。
In other words, when I read this book, does it lead me to want to know God better? Does it lead me to surrender to Him? Does it lead me to become a better person?
この本を読むことで私はより神様に近づいていくだろうか、より神様のことを深く知ることができるだろうか、そういうような霊的な内容の部分ですね。
It really doesn't take long to recognize that the quality and the depth of the books in the Bible, is not the same from the apocryphal writings.
この外典や義典と呼ばれる、ものを読んで見ると、その実際の聖典と呼ばれるものの質とはだいぶ異なるということが、読み取れるというふうに思います。
Now, here's another question. Is the Bible a trustworthy document?
次の問いに進みます。聖書は果たして本当に信頼できる書物なんでしょうか?
In the 18th century, the time of the Enlightenment, many scholars began to challenge the Bible.
18世紀にはですね、啓蒙主義の思想がすごく広まった時代ですが、聖書の信憑性というものについてすごい疑問が投げかけられた時代でした。
There was a new method to study literature called higher criticism, which challenged the Bible as a book of literature.
文学を研究する方法ですね、高等批評というものが現れて、それが聖書にも適用され始めたわけです。
But when you compare the Bible with other ancient writings, the Bible is remarkable.
ですが、そういう研究の中でも、聖書とその他の古代文章というものを比べてみると非常に面白いことがあります。
For example, in the West, some of the ancient writings come from the Greeks, Homer and Plato, for example.
例えばここに出てくるホメロスやプラトンというのは、ギリシャの哲学者。
And from Homer, we only have 643 copies of the original.
ホメロスの、イリアスという本は、今残っている写本の数はですね、643ほどあると言われています。
And the earliest copy we have is 500 years after the original was written.
そしてその中で最も古いと思われている写本は、実はそれが最初に書かれた時よりも500年後に書かれたものだそうです。
But look at the bottom line there.
しかし皆さん、一番下の福音書の欄を見てみてください。
Look at the Gospels. John, Mark, Matthew, Luke.
福音書というのは新約聖書の最初の4つの本のことですね。
You notice that the time span between the original and the first copy is only 45 years.
一番最初にその本が書かれた時期と今現存している最も古い写本が書かれた時期の間の空白期間を見てみてください。
In ancient literature, many times the difference, the time span is hundreds and hundreds of years, but not in the New Testament.
多くの古代文章の中ではこの書かれた時期と今残っている古い写本の時期は何百年も空くことが多いですが、聖書では45年しか空いてないということです。
And in Homer's Iliad, we have 643 copies, but the New Testament Gospels, we have over 24,000 copies.
さらに写本の数を見比べてみると、ホメロスは643と書かれていますが、聖書の写本は実に24,000もの数の写本が残っています。
So we have so many more copies to compare this with and to know whether something is wrong.
ということは、より多くの写本を見比べることで、実際内容のどの部分が間違っているかというのを確認することができやすくなっているわけです。
That was the amazing thing about that discovery in 1947 of the Dead Sea Scrolls.
先ほど紹介した1947年の写本の発見も非常に重要なものでした。
That even though this copy was over 2,000 years ago, it was just like we have it today.
そしてそこで発見されたものは2200年も前に書かれたものですが、私たちが今持っている写本と内容がほとんど変わらないということが分かったわけです。
That's completely unusual in the world of literature. It just doesn't happen.
これは文学の世界では本当に稀なことです。
After 100 years, you can expect all kinds of mistakes.From copying.
これほど長い時間が空くと、いろんな部分でその書き写す時の間違いというかものが出てきます。
After 500 years, many more mistakes.
500年も経てば、多くの箇所で間違いが普通起こります。
And substantive changes.
そして本質的に内容が変わってしまったりということもよくあることです。
But we have copies of the Bible from 2,200 years ago that are virtually exactly the same as today's copies.
しかし2200年前に書かれた聖書の写本は、今残っている写本と内容がほとんど変わらなかった。これは驚くべきことです。
Ann Rice is a famous writer in the West. She has written many books.
アン・ライスという有名な小説家がいますけども。
And she's a good researcher because she lives by writing.
その書くという仕事をしてますので、研究熱心でもあります。
She was an atheist for most of her life.
彼女は人生の大半を無神論者として、生きてきました。
But she read herself into Christianity byUnderstanding the process of how the Bible was put together.
しかし彼女はその聖書がどのように出来上がったかという経過を研究し始めると、そのキリスト教の世界に惹かれていくようになりました。
And then she realized that the critics of the Bible were dishonest, Bible scholars, and many times they were sloppy. They were not doing good work.
彼女がその聖書の出来上がっていく過程を研究していくときに、聖書を批判する学者たちが非常にその説得力がないということが分かってきました。
In this book that you see there, she wrote the following.
このようなことを言っています。
She says some books were no more than assumptions piled on assumptions. That is the books of the critics of the Bible.
聖書を批判する学者たちが書いた本についてこう言っていますね。
Conclusions were reached on the basis of a little or no data at all.
こう言っています。いくつかの本は仮定の上に仮定を積み上げることしかしなかった。データの欠乏あるいは数少ないデータに基づいて結論に達していた。
The whole case for the non-divine Jesus, she says.
神聖のないイエスが、
who stumbled into Jerusalem and somehow got crucified, that whole picture, which had floated around in the liberal circles I frequented as an atheist for 30 years, that case was not made.
エルサレムにひょっこり入り、どういうわけか十字架にかけられたという主張。私が30年間その一部だったリベラル界に漂っていた描写ですが、それは成り立っていなかった。
Not only was it not made, she says, I discovered in this field some of the worst and most biased scholarship I'd ever read.
この主張は成り立っていないだけではなく、この分野で私は今までに読んだものの中で最もひどく偏見に満ちた論説に気づいたのだ。
She used to belong to that group, that group that says the Bible cannot be trusted.
聖書なんか信頼できないよというような、そういう世界で彼女はもともと属していました。
She used to believe that the Bible was a book full of myths.
彼女はもともと聖書が神話だらけの、信頼できない本だというふうに思っていたわけです。
Until she began reading it and began studying that with the way the Bible was put together.
しかし彼女が自分で実際に聖書を読み始め、さらに聖書がどのように出来上がったかを研究していく中で、それは変わっていきました。
And then she realized that the critics of the Bible were not doing good scholarship, that they had made a lot of mistakes in criticizing the Bible.
そして、その聖書を、逆に聖書を批判する学者たちというのが、しっかり学者として、あまり、しっかりした論説をしていないということが分かったわけです。
Now,Here's another question. How is the Bible different from other ancient religious writings?
もう一つの問いを見てみたいと思います。聖書は他の古代の宗教文書とどのように違うのだろうか。
About 2 years ago, I read this book, and it's a fascinating book.
2年ほど前にこの本を読みましたが、素晴らしい本でした。
The author is an expert in literature, and he compares the kind of writing the Bible is compared to religious writing, all other religious writing.
これ書いた方は古代文書の研究をされている方ですが、その聖書というのが他の古代文書と比べてどのような本であるかということを研究しています。
And he makes the point that the Bible is unique, is written like no other book in ancient history.
そして彼の主張というのは、聖書というのが他の古代文書と比べて極めて、まあ個性的、珍しい、ユニークなものだということです。
He makes this astonishing statement. He says, in the end, there are only two worldviews, the biblical one and the other one.
だからこのようなことを書いています。最終的に世界観は2つに分かれる。聖書的かそれ以外か。
Francis Schaeffer was a Swiss philosopher who wrote a number of books and was considered a brilliant thinker.
フランシス・シェーファーという方はスイスの哲学者で多くの有名な著作を残していますが、
He said there is but one worldview which can explain the existence of the universe, its form, and the uniqueness of people. The worldview given to us in the Bible.
彼はこのように言っています。宇宙の存在、型、宇宙の形態ですかね。人類のユニークさを全て説明することのできる世界観はたった一つしかない。それは聖書で示されている世界観だと。
The Bible tells us that the universe is ordered because God made it to cohere in all sorts of amazing ways. At the same time, it tells us that we are persons.
聖書は神が一貫性を持って作られたので、宇宙の秩序が保たれていると説く。同時に私たちは人であると言っている。
We are able to know what is around us. The subject can know the object.
我々は周囲のものを知ることができる。主体は客体を知ることができる。
There are 31,000 verses in the Bible.
聖書全体を見てみると、31,124 の節があると言われています。
But over 8,000 of them, about 27% of the Bible, is predictive.
その中の8000以上の、全体の 27% の節が予言、ある予言を含んでいる言葉です。
Remember the first night I shared with you that God gives two proofs that He is God and like nobody else.
1日目の講演で聖書の神というのが他の神と違うその2つの根拠を示しました。
And I mentioned that one proof is the fact that He made the universe.
1つ目の根拠は神は世界を作られた。
And the second proof is the fact that he can foretell the future. He can tell you what will happen, and nobody else can.
そして二つ目の根拠は、聖書の神が未来の出来事を予知できるということでした。
27% of the Bible tells the future.
27%、聖書の中 27% が、その、将来を予言する予言のが含まれています。
That's extremely remarkable. Who would write a book that tries to foretell the future. That is too risky to do that.
これはすごいことです。誰が 27% も、その将来を予言するような言葉を書いた本を書くでしょうか?
Because the book would be a shame when you find that the future does not correspond with what the book said.
とてもリスクのあることです。そこに書いてある予言が成就しなかったときに、すごい恥を受けることになるからです。
But God doesn't have any problems because He actually knows the future. That's why He can put it in this book.
しかし神様にとっては何の問題もありません。実際に未来の出来事を知ることができるから。だからこれほど多くの箇所が予言に費やされています。
Norman Geisler, a scholar, says other books claim divine inspiration, such as the Quran, the Book of Mormon, and parts of the Hindu Veda.
コーランやモルモン書やベーダなど、他にも神の霊感によって書かれたと言われている本は多くある。
But none of those books contain genuine predictive prophecy.
しかしそれらのどの本も正しい未来の出来事を予言するような予言を含んでいない。
As a result, fulfilled prophecy is a strong indication of the unique divine authority of the Bible.
その結果、成就した予言というのは聖書が神の権威によって書かれた書物であるという強い証拠となるのである。
Now, what is the Bible's impact in history? And what is the Bible's impact in the world?
では次の問いは、聖書の歴史と世界に対する影響はどのようなものか。
Think about this carefully.
科学との調和ということを見てみましょう。
The Bible teaches that there is a great number of stars in the universe.
聖書の中には宇宙には無数の星があると書かれています。
A much larger number of stars than the ancients could ever tell with their naked eye.
古代の人たちが実際に肉眼で見ることのできる星よりももっと多くの星があるということを理解しています。
The ancients thought that there were between 2 and 5,000 stars in the universe.
古代の創価の多くは、空には2000から数千の星があるというふうに思っていました。
But the Bible said that there are as many stars in the universe as there is sand grains on the seas, by the sea.
しかし聖書では空の星の数は海の砂の数ほど多いというふうに書いています。
How could any human being have known that?
どのようにしてそんなことを知ることができたんでしょうか。
Only God knew that.
神しか知ることはできません。
The Bible says that the stars are unique. They are all different.
また聖書にはそれぞれの星が、独自性を持っているユニークなものだというふうに書いています。
And now scientists tell us that that is the case.
実際にそれは今日の科学によっても知ることができます。
That there are no two stars that are alike.
全く同じ星というのは2つとして存在します。
The Bible says that the earth is suspended in space.
さらに聖書の語っているのは地球が宇宙空間で浮遊しているということです。
For centuries, people thought that the earth was standing on elephants or it was, you know, it was on water or something like that.
長い間古代の人々は地球というのが象の上に乗っかっていたり、あるいは海、水の上に浮かんでいたり、そういうふうに考えていたわけです。
How did these prophets know thousands of years ago that the earth was suspended in space?
この聖書の預言者は何千年も前にどうしてこのようなことを知ることができたのか。
The Bible tells us that there is different species of plants and animals.
さらに、聖書では、動物や植物に、多くの種類があるということを書いています。
We've only known that in the last couple hundred years through science.
科学を通してここ数世紀で私たちが分かったことです。
How did the Bible writers know that hundreds and hundreds of years ago?
何百年も前に聖書の記者がそのようなことを知ることができたのはなぜでしょうか。
The Bible tells us the importance of blood in our system.
さらに、血液が私たちの生命維持に対して持っている重要性というものについても書いています。
Well, that was not discovered until one of the British doctors discovered that a couple 300 years ago.
それは300年ほど前にイギリスのある医者が発見するまでは分からなかったことです。
The Bible speaks about medical precautions, that now we practice, but we didn't even know 100 years ago.
さらに、多くの医学的な、注意、100年前にも私たちは知らなかったようなことが書かれていたりします。
The Bible speaks about quarantine when there is disease.
例えば感染病があるときに誰かを隔離する、そういう指示だったり。
That's a fairly recent phenomenon in society today.
実際に社会にそれが実践されるようになったのはごく最近のことです。
The Bible speaks about disinfection.
あるいは消毒、ということについても書いています。
How did these prophets know about that?
聖書の預言者がどのようにしてこのような知識を得たのでし
ょうか。The Bible speaks about human rights and about social responsibility.
さらに人権や社会的責任に関する多くのことについても
書いています。The Bible speaks about racial equality.
人種間の平等であったり。
The Bible speaks about the sanctity of life from the very beginning.
命を尊重することだったり。
The Bible speaks about social justice.
あるいは社会的な正義について書いてあったり。
The Bible speaks about the golden rule.
さらに黄金律と呼ばれる、道徳律もあります。
The Bible speaks about good citizenship.
社会的な市民としての責任について。
The need to care for the poor.
あるいは貧しい人たちを助けることについて。
The need to do selfless service to other people.
あるいは無我の奉仕を人々にすること。
The Bible speaks about integrity and responsibility.
さらに誠実さや責任という問題についても語っています。
That is one of the reasons why modern nations have the constitutions they have today.
聖書に書いてあるこのような内容が実は現代の国家の憲法が作られることに関わっていたりします。
The foundation for all civilization.Really goes back to biblical principles.
現代文明の本当に土台の部分は、実はこのような聖書の原則に遡ることができます。
Now, is there any theological evidence that can corroborate the authenticity of the Bible?
続いて、考古学的な発見というものが聖書の信憑性を裏付けることはあるでしょうか。
I'll give you four examples.
4つほど、例を、挙げたいと思います。
This is the mural or Abu Simbel. Has anybody been to this place?
こちらの写真、アブ・シンベル神殿と呼ばれる場所ですけど、行ったことある方いらっしゃいますか？エジプトにある場所だそうです。
If you get a chance to go to Egypt, there's a lot of interesting things to see there.
エジプトに行く機会があれば、いろんな面白い場所があるので、ぜひ訪ねていただきたいと思います。
There's a mural there about the battle of Kadesh, the city of Kadesh.
神殿の中にこのカデシュの戦いに関する、絵があります。
It describes there the fallen one of Kati or the fallen one of the of Hatti, which is a biblical reference to the Hittites.
その絵の中にですね、倒れたヒッタイト人という言葉が出てきます。
Now, scholars, historians did not know that the Hittites existed. They thought that was a mythological group of people.
ヒッタイト人というのは実は聖書の中に登場するんですけども、つい最近まで、歴史学者の中で、ヒッタイト人は聖書にしか存在しない、伝説の、人種だったというふうに考えられていたんです。
The reason they didn't think they lived is because nowhere were they mentioned except for the Bible.
そのヒッタイト人という民族の名前が聖書の中にしか今まで出てこなかったからです。
Until archaeologists found this mural.
しかしこのアブシンベル神殿のこの発見によってヒッタイト人が本当に存在していたということが初めて分かりました。
And that was just last century.
これは本当に100年以内に発見されたことです。
And now they realized, oh, so the Bible was right. The Hittites did exist.
なのでそこで考古学者たちは、あ、聖書にヒッタイト人が出てきたのは本当に存在したんだというのをそこで知ったわけです。
A second proof.The papyrus Anastasi the first.
二つ目ですが、パピルスアナスタシア。
This was found in Egypt, and it tells the common life of the Ramesside period and of an army scribe that had to deal with of an army scribe.
これはエジプトで発見されたラムセス時代ですね、の日常生活やその軍隊の生活だとかが記録されています。
This is what it reads. It says, I am without equipment. There are no people to make bricks. And there is no straw in the district.
このように書いてあります。私に道具はない。レンガを作るための人も、藁もない。
So, evidently, the people in his days were making bricks with straws.
というのは、つまりこれが書かれた時代には藁を使ってレンガを作っていたということがわかります。
But scholars believe that the story in Exodus, when it talks about Israelites making bricks with straws, was bogus. It was invented. It was a myth.
実は聖書の中でエジプト人が藁を使ってレンガを作っていたという記述があるんですが、それは最近まで学者たちはそんなことは存在しなかった、嘘だったというふうに考えていました。
They didn't believe that anybody made bricks with straws.
昔その藁を使ってレンガを作るそういう文化があったということを誰も学者は知らなかったわけです。
Until they found this papyrus.
しかしこのパピルス文書で初めてそのこと
が発見されました。And then they realized, oh, so the Bible was right.
聖書が言ってたのはでっち上げじゃなかったんだとその時にまた気づいたわけです。
There were people who made bricks with straw.
実際に古代のエジプトでは藁を使ってレンガを作る人々がいたんだ。
Just like the Bible says.
聖書が言っていた通りだと気づいたわけです。
Well, when you go to the Ramesseum today in the city of Thebes, you can actually see some of those bricks and they have straws in it. You can see the straws now.
今もこのテーベのラメシアムという場所に行くと実際に藁で作られたこのレンガというものを見ることができるそうです。
A third example, King Sargon's palace.
3つ目の例はサルゴン2世の宮殿。
In Isaiah chapter 20, we are told about Sargon was the king of Assyria.
イザヤ20章の一節の場所にはアッシリアの王の名前としてサルゴン2世という人が出てきます。
But the problem is, there were no records outside of the Bible that showed any Sargon. So, scholars thought that Sargon did not exist.
しかしこのサルゴン2世についても聖書以外の歴史文書でどこにも名前が出てこないので、学者たちは聖書が勝手に作り上げた人物だと思っていました。
Until a French archaeologist found Sargon's palace, and then they said, "Oh, so this king did exist."
しかしこれもまたあるフランスの考古学者がサルゴン2世という名前の入った遺物を発見することによってまた発見しました。
A fourth example.
四つ目の例です。
What is known as the David Stela.
ダビデ石碑と言われるものですかね。
In 1992, a scholar skeptic of the Bible wrote that David, King David, did not exist, and Israel did not exist.
1992年ですね。デイビスという学者がイスラエル王国やダビデ王に関して批判するある文章を載せました。
And the reason for that is because there was no external evidence of that outside of the Bible.
聖書に書いてあるようなそのイスラエル王国だったりダビデ王っていうのは聖書以外の文書では、全く見つけることはできないからです。
He thought that Israel was a mythological group of people, but not real, not historical.
なので彼は、デイビスさんは、イスラエル王国っていうのが、まあ神話的な王国であって、実際には存在しなかったと思っていました。
He wrote this in 1992.
これ1992年に書かれたものです。
In 1993,
その翌年、
There was an amazing discovery right there at the entrance of Tel Dan.
このテルダンの門という場所である驚くべき考古学的な発見がありました。
I've been there, and this is in the northern part of Israel, almost with Lebanon.
私も実際にここに行ったことがあります。イスラエルの本当北側のレバノンの国境のところ。
You know what they found?
何があったんでしょうか。
They found this piece of rock with writing on it.
彼はこの石碑を見つけ、
which was common.For you know, in ancient times, much writing was on rocks.
古代の世界においてこの石の上に何か書くというのは、すごい一般的なことだったんですか?
And in this section, it speaks about David and about the house of Israel.
そしてこの、箇所にはダビデという名前とまたイスラエル王国についての記述が、書いてあります。
So that was the first extra biblical evidence thatDavid actually was a historical person, and Israel was a group of people.
実はこれは聖書以外の、その発見の中で、ダビデやイスラエル国が実際に存在したということを、示す、初めての、発見だったわけです。
When they discovered that, it made the news all across the scholarly circle around the world.
この発見がされるとすぐにその学者たちの間でこのニュースというのは広まりました。
And of course, the writer from the previous year, he was shamed because now he was proven that he was wrong.
この1年前にその、先ほどの文章を書いたデイビスさんも、すごく恥ずかしい思いをしてしまったわけです。
Archaeology keeps finding things that corroborate the truthfulness of the Bible.
考古学の発見というのはもう、続けてその聖書の歴史的な信憑性というものを裏付けています。
This book is not a regular book.
この本はただの本ではありません。
This book was inspired by the God of heaven.
この本は天の神の霊感を受けて書かれた本です。
This book has truth that no other book has.
この本には他の本では見つけられないような真理が隠されています。
In Isaiah, we read, "The grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever."
イザヤ書にこのような言葉があります。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉は常しえに立つ。
I know we're taking a little more time because we took too long answering questions today, but let me share a few verses.About what the Bible itself claims for itself.
少し時間を過ぎてしまいますが、最後に、聖書自体が聖書について何の、どのような主張をしているのかというのを最後に見てみたいと思います。
This is actually the most important part of the lecture tonight.
今日の講義で一番大事な部分です。
What does the Bible say it can do for you?
聖書自体が聖書はあなたに何をすることができるかと書いているのか。
In the book of Romans, we read, whatever things were written before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the scriptures might have hope.
ローマ15章の4節です。かつて書かれた事柄はすべて私たちを教え導くためのものです。それで私たちは聖書から忍耐と慰めを学んで希望を持ち続けることができるのです。
So if you read the Bible, you'll have two things.
聖書を読むと2つのことが、起こります。
You will have learning.
一つは、事柄を学ぶことができ
ます。And you will have hope.
そして希望を持つことができます。
2 Timothy chapter 3.
テモテの手紙2の3章です。
All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work.
聖書はすべて神の霊の導きのもとに書かれ、人を教え、戒め、誤りを正し、義に導く訓練をする上に有益です。こうして神に仕える人はどのような良い技をも行うことができるように十分に整えられるのです。
Let's analyze this for a moment.
この文章を少し、細かく見てみましょう。
All scripture is profitable and then it gives us four things.
この方が書かれて、その後4つのポイントがあります。
For doctrine.
人を教え。
That means for what is right.
何が正しいかを教えてくれるということです。
It is profitable for reproof.
そして戒めとあります。
That is for what is wrong.
間違ったことを教えてくれます。
It is profitable for correction.
誤りを正すとあります。
How to make wrong things right.
間違った状態から正しい状態と導いてくれます。
It is profitable for instruction in righteousness.
そして義に導く訓練をする。
That is how to stay right.
そして正しい状態に居続けるにはどうすればよいか教えてくれるということ
です。So the Bible is a complete manual for human beings.
その人間の生活に対するある意味、完璧なガイドブックのようなものです。
It has everything you will ever need in order to live a right life and understand to make the right choices.
人生において正しい道を歩み、正しい選択をしていくために必要なことがすべて聖書の中に書かれています。
Here's one of my favorite ones. 2 Peter chapter 1 verses 19-21.
一番好きな言葉の一つです。ペテロの手紙2の一章。
And so we have the prophetic word confirmed or made more sure, which you do well to heed as a light that shines in the dark place until the day dawns and the morning star rises in your hearts.
こうして私たちには予言の言葉は一層確かなものとなっています。夜が明け、明けの明星があなた方の心の中に昇る時まで、暗いところに輝く灯火として、どうかこの予言の言葉に留意していてください。
Knowing this first,That no prophecy of Scripture is of any private interpretation, but for prophecy never came by the will of man, but holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit.
何よりもまず心得てほしいのは、聖書の預言は何一つ自分勝手に解釈すべきではないということです。なぜなら、預言は決して人間の意思に基づいて語られたのではなく、人々が聖霊に導かれて神からの言葉を語ったものだからです。
It says that if we read the scriptures, we have something that is more sure, more certain than something else.
聖書を読むと私たちは、他のものよりもより一層確かなものへと導かれます。
What is Peter saying the Bible is more certain than? What is he comparing that with?
ペテロがここで一層確かなものと言っているのは何と比べて確かなのでしょうか。
For that, we need to go back just a few verses to verse 16.
少し戻って16節を見てみたいと思います。
He says, We did not follow cunningly devised fables when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty.
私たちの主イエス・キリストの力に満ちた来臨を知らせるのに、私たちは巧みな作り話を用いたわけではありません。私たちはキリストの意向を目撃したのです。
When such a voice came to him from the excellent glory, This is my beloved Son in whom I am well pleased. And we heard this voice which came from heaven when we were with him on the holy mountain.
荘厳な光の中から、これは私の愛する子、私の心にかなうものというような声があって、主イエスは父である神から誉れと栄光をお受けになりました。
What is Peter saying?
私たちは聖なる山にイエスといたとき、天から響いてきたこの声を聞いたのです。
What is Peter saying here?
ペテロはここで何を言っているのでしょうか?
He's making reference to the time of the transfiguration when they saw Jesus and Elijah and Moses and Jesus' divinity come through.
ペテロはここで彼自身の体験について話しています。まだキリストと共にいた時に山に登ってキリストがモーセとエリアと一緒にいるそういう光景を彼は見たことがありました。
They witnessed that with their own eyes.
その光景をペテロは自分自身の目で目撃したわけ
です。They heard a voice of God with their own ears.
天からの声を実際に彼自身の耳で聞いたのです。
If that had happened to us, we would never forget it.
もしそのような経験を私たちがしたら絶対に忘れることはないでしょう。
And, but then Peter says, we have something more sure than what our eyes could tell and what our ears could hear.
そしてペテロはここで言っているのは、私たちが実際に目で見、実際に耳で聞いたことよりも、もっとより一層確かなことを知ることができる。
Peter says, the word of God is more sure than your own senses.
ペテロが言っているのは、聖書の言葉というのは、私たちが見たり聞いたり感じたりすることよりもより一層確かなものだと言っています。
That's astonishing. That is incredible. And those who study the Bible know that that is true.
これは驚くべきことです。聖書を自分の手で学ぶものはそこに書いてあることが確かなものだという確信を得ることができます。
In Hebrews chapter 4 verse 12.
ヘブル人の4章というところです。
The word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joints and marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart.
神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄と切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。
In other words, the more you read the Bible, the more you will understand yourself. The more you will understand your own motives.
聖書を読めば読むほど私たちは自分自身のことも深く理解するようになります。
Here's another one. Psalm 119, verse 105.
詩編119編という場所には
Your word is a lamp to my feet and a light to my path.
あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火とあります。
The Bible opens things up. I can see things much better because I read the Bible.
聖書のことは私たちの目の前の道を開いて、もっとよく自分のいる場所を見ることができるようにさせてくれます。
Here's another one from the same chapter.
同じ章からもう一つ言葉です。
How can a young man cleanse his way? By taking heed according to your word.Your word I have hid in my heart that I may not sin against you.
どのようにして若者は歩む道を清めるべきでしょうか。あなたの御言葉通りに道を保つことです。私は仰せを心に収めています。あなたに対して過ちを犯すことのないように。
The context here is immorality. A young man struggling with immorality. How can he overcome that? The Bible says, by reading God's word.
ここで話をしていることは若者が、葛藤するそのような、不道徳の問題などの中で御言葉は、その若者が正しい道を歩いていくための助けを与えてくれるということです。
Here's one of the last ones and one of my favorite ones. Isaiah 55.
もう一つとっても好きな言葉です。イザヤ書の55章から。
Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts.
主を尋ね求めよ、見出し得るときに、呼び求めよ、近くにいますうちに、神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。
Let him return to the Lord, and he will have mercy in him, into our God, for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord.
主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば、豊かに許してくださる。私たちの思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。
For as the heavens are higher than the earth,So are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain comes down and the snow from heaven and do not return there, but water the earth and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void.
天が地を高く越えているように。私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。雨も雪もひとたび天から降れば、虚しく天に戻ることはない。
It shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it.
それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。
Japanese, many Japanese are excellent gardeners.
多くの日本人の方たちが、庭の手入れをよくなさいます。
And the Japanese are known for loving nature, beautiful nature.
自然を愛する民族だとよく日本人は言われます。
God says, this book is like a seed.
聖書にはこの本は、種のようなものだと書いて
あります。If you bury that in your heart,
この御言葉の種を心の中にうずめるならば、
It will produce fruit.
そこから、実が生じてくる。
It will cause life to come out.
そこからある、生き方が生まれてくる。
Like the rain, when it falls on the ground, causes the ground to sprout new life, the same thing happens with the Bible.
雨が天から下ってくるときにその地に命を生み出すように同じことが聖書、御言葉を心に蓄えるときに起こるとあります。
But here's the last claim I will share with you tonight.
一つだけ最後に、聖書の主張をもう一つ皆さんに紹介します。
In the words of Jesus, you search the scriptures for in them you think you have eternal life, and these are they which testify of me.
イエス・キリストの言葉です。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。
So the Bible claims that it teaches us about Jesus.
聖書が語っていることは、聖書はイエス・キリストを証しするものだということ。
More than that, the Bible claims that the whole book is really about Jesus Christ.
そこにとどまらず、実は聖書全体が、聖書のすべてがイエス・キリストについて私たちに教えてくれるということです。
An American poem once wrote these words about the Bible.
アメリカの詩人である、グリーンフィールド・フィッターさんという方が聖書についてこのような詩を書きました。
These are beautiful words. We search the world for truth. We call the good, the pure, the beautiful from graven stone and written scroll.In all the flower fields of the soul.
このような詩です。私たちは世の中の真実を求め、良いもの、純潔なもの、美しいものを墓石や巻物、魂の花園から得りすぐる。
And weary seeker of the best, we come back laden from our quest to find that all the sages said is in the book our mothers read.
尊いものを求めて疲れ、我々は旅から戻り、すべての良いものは母が読んでいたあの書物に書かれていたことを知る。
And of course the poet was referring to this book.
この書物というのは聖書のことです。
This book that has tremendous power because it's the book of God himself.
この本には素晴らしい力があります。なぜなら神様の力によって書かれた本だからです。
I recommend to you to read this book.
ぜひ皆さんこの本を手に取って読んでいただきたいと思います。
You could go to bed tonight and you can pray to God and say, God, wake me up tomorrow morning to read this book.
今晩布団に入って寝るときに一言祈っていただきたいと思います。どうか明日の朝起きてこの本を、聖書を読ませてください。
Wake me up.At the time you think it's best for me to read this book.
この本を読むために最適な時間にあなたが明日の朝起こしてください。
And I promise you, you will not even need an alarm clock.
約束します。皆さん明日アラームをかける必要がありません。
If you mean to want to read that book, test it out. Try it out tonight and see if he will wake you up to read that book.
ぜひ皆さんこの祈りを試してみてほしいと思います。明日の朝、この聖書を読むために起こしてくださいという祈りですね。
God bless you all.
皆さんの上に豊かな祝福がありますように。
Father in heaven,
天の神様、
Thank you for the opportunity to talk about the Bible today.
聖書についてお話しする機会が与えられたことを感謝いたします。
Help us understand it so that we can understand you better.
どうか聖書をもっと理解し、またそれを通してあなたのことを理解することができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス・キリストの名を通してお祈りいたします。
アーメン。